ォーム大冒険という講義をお届けしていこうと思います。今回は集客の話をしていきます。まあ、ちょっとプラットフォーム大冒険っていうと間抜けな、ね、感じがするかもしれないんですけども、内容としては集客の話をしていきます。でビジネスの基本っていうものをシンプルに言うのであれば、集めて売ることだっていうふうに言えると思うんですね。まあ、リピーター戦略だったりとか、まあ、いろいろ他にも要素は出てくるんですけども、基本的なところだけかいつまんで言えばこれだけだと思うんですね。この集めるっていう部分、たくさん集めることができればバンバンバンバン売れるわけなんですけど、だけどこの集めるっていう部分が実はビジネスで一番大事、そして一番辛いところなんですね。この集めるっていう部分が一番他人に石を投げられるポイントなんですよ。これどういうことかというと、この集めるっていう部分に関しては、本来お客さんにならないであろう人とかにも目に触れるんですよね。例えば広告を出したりすると、どうせ自分のお客さんにならないような人から詐欺師だどうのこうのとかね、そういう心ないコメントみたいのがね、なんかつくんですよね。だったりとか、多くのね、まあ、例えば YouTube だったりとか、まあ、ブログとか Twitter とか、まあ、いろんな集客方法っていうのはあるんですけど、初めて人目に触れる部分なんですよ。例えばこの講義動画を見てるあなたっていうのは、もうすでに何回か僕と接触した経験があって、入り口が僕じゃなかったかもしれないですけど、ある程度僕のことを少し分かってきたかなっていう部分はあると思うんですよね。だけど本当に一番最初に僕を発見した時っていうのは、よく分からない相手だったと思うんですよ。まあ、そういう状態でいろいろ発信していくわけなので、まあ、一番変なコメントとかね、そういうのに触れやすい部分っていうんですかね、なんですよ。まあ、それを踏まえてね、でもすごく大事な部分で、例えば商品を売る相手がいなければね、稼ぐことができないので、集めるってことは絶対に避けられないし、どれだけ大きな金額を稼げるようになったとしても、この集めるっていう部分は絶対にやめちゃいけないんですよ。すごく重要な部分なんですね。それを踏まえて集客とは何かって話をしていこうと思うんですけども、集客とは何か、まず客って何ですかね。客イコール何でしょう。友達、売上、信頼した相手、客って何ですかね。そして集ってどういうことですかね。集イコール何でしょう。集めることなのか、借り取ることなのか、確保することなのか、何なのか。まずこの集客のね、定義っていうものをはっきりしっかりやっていこうと思うんですけど、言葉の意味を正しく理解することってすごく重要で、言葉の定義がバラバラだとちゃんと伝わらないんですね。まあ、同じ話をしていても全く違うことを想像してたりするんですよ。例えば犬の話をしてた時に、僕が超大型犬を想像して話してて、あなたがチワワとかそのぐらいの犬の話を想像してたら、どっかで多分食い違いますよね。そういうことになってしまうんですね。だから定義が大事なんですけど、客とは書いてください。これ客イコール感情的に買う準備ができている人、客イコール感情的に買う準備ができている人、そして集イコール引き寄せるです。これも書いてください。集イコール引き寄せる、つまり集客イコール感情的に買う準備ができている人を引き寄せるです。これ書いてくださいね。集客イコール感情的に買う準備ができている人を引き寄せる。ここで5つの人間関係という話をしていこうと思います。これすごく重要なところなんですけども、5つの人間関係があるんですね。で、1つが容疑者、かっこあなたのことを知らない。2つ目が見込み客、かっこあなたに興味を示した。3つ目がお客、かっこ商品を買った。4つ目がクライアント、定期的に買っているリピーターさん。5つ目が推薦者、自分から何も言わなくても他人にあなたのことを推薦している人。この5つの人間関係があるんですよ。で、僕たちは容疑者と見込み客、この違いというのを判断できるようにならなければいけないんですね。判断できるようにならなければいけない。いくら凄腕のナンパ師だったとしても、誰に声かけても誰でも連絡先引けるとか持ち帰りできるとか、そういうわけじゃないんですね。いくら凄腕でいくらテクニックがあったとしても、そうはいかないんです。そのナンパ師についていくかどうかを決めるのは、その権限は実は完全に女性の方にあるんですね。完全に女性の方にあって、例えばその時の状況でも変わると思うんですね。ついていった経験があったとしても、例えば彼氏が今日できたっていう人だったら、もうさっきできたとかだったら、でもめちゃくちゃいい関係でね、ラブラブでって感じだったら、過去にいくらねついてた経験がある人でも、それはノーって答えると思うんですね。いや、もしくはそういうのお断りですっていう人だったら、やっぱりノーですよね。だからどういう人に刺さりに行くかってことをこっちも考えなければいけないし、こういった誘いを OK しそうな人にアプローチしないとうまくいかないんですね。例えば場所が渋谷なのか銀座なのかとか考えてみたら、全然タイプが違いますよね。いる人の服装とか髪型とか受けるタイプも違いますし、そんな風にですね、どういう相手に刺さりに行くかとか、どういう人が自分の見込み客になるのか、でどういう人が見込み客で、どういう人がそれ以外の容疑者の人たちなのかということをちゃんと把握しなければいけません。見極められるようにならないといけないんですね。年収5000万円を超える営業マンが持っている2つのスキルっていうのがあります。1つ目が見込み客か容疑者かを一瞬で判断するスキル。もう1つが見込み客と一瞬で人間関係を築くスキル。この2つのスキルが重要で、年収5000万円を超える営業マンはこの2つのスキルに長けているんです。ちょっとね、前回からネットもリアルもそんなに差はないというような話をうっすらしてるんですけども、本当にネットとリアルの差っていうのは本質的にはなくて、この差っていうのは何かっていうと、友達と話すのに会って話すのか、また電話なのか、メールとかチャットなのかとか、そういう手段の違いしかないんですね。本質的には同じなんですよ。会って話すのか、こういったインターネットのツールを使って話すのかっていうような差なんですね。だから特別なことをするとか、複雑なことをするとか、簡単に稼げるとか、そういうことじゃないんですよ。で、僕たちが考えるべきことは、まずは見込み客はどこにいるのか、どこに集まってるのかってことを考えなければいけないのと、どうすればその彼らを引き寄せることができるのか、そしてどうすれば彼らと人間関係を構築することができるのか、この3つを僕たちは考えていかなければいけないし、常に実践していかなければいけないんですね。プラットフォームと書いてください。プラットフォーム。プラットフォームっていうのは、そうやって人が集まってるような空間だと思ってほしいんですけど、ネットにはいろんなプラットフォームがあります。で、これはリアルで考えたら、なんかコミュニティとか、そういうものを想像してほしいんですけど、ネットのプラットフォームっていうのは、多くの人にアプローチしやすいっていうメリットがあります。でも逆に、人間関係を構築しにくいっていうデメリットがあるんですね。逆に、例えばリアルの何かコミュニティに参加したとしたら、たくさんの人のアプローチっていうのはなかなか難しいと思うんですね。一斉に連絡したりとか、なかなかできないと思います。だけど、人間関係は会って話してるので、構築はしやすいと思うんですね。こういった違いがあって、なんで、まあ、ネットもリアルもね、結局一長一短なんですね。まあ、ただ、ネットの方が効率がいいパターンが多い。だけど逆にデメリットもあるわけです。会って話せたら、一発で仲良くなれるものが、ネット上で文章だけとかから入ると、なかなか難しかったりしますよね。だから逆に難しいって場合もあるんですね。で、ネット上のプラットフォームっていうのは、移り変わりがすごく激しいです。昔は例えば、メルゾーとか、マグマグとか、そういうプラットフォームから集客してる人がすごく多かったです。まあ、今使ってる人はほぼいませんが、例えばこのメルゾーっていうのは、無料レポートスタンドといってですね、無料の PDF の なこぞってアップしてるサイトがあったんですね。いろんな情報をそのメルゾーからダウンロードして、興味あるものをダウンロードして、そのレポートが良かったらメルマガ登録するみたいな、そういう流れがあったんですよ。マグマグとかのね、メルマガの走りだと思うんですけど、そこに登録してたら読者がついてとか、そういうものだったんですね。で、必ず流行り去りがあります。そしてそのプラットフォームによって特性っていうのは全然違うんですよね。いろんなプラットフォームがあります。お金を払うことが前提の場所だと、まあ、効率がいいわけですね。お金を払うつもりがある人をやっぱり集めたいっていうのがあると思うので、でそのプラットフォームによって攻略方法っていうのは様々なんです。Google もプラットフォームだし、Amazon とかもプラットフォームだし、まあ、いろんなプラットフォームがあるんですね。Facebook とかもそうですよね。Twitter とかもそうだし、いろんなプラットフォームがあって、攻略方法は様々なんです。まあ、Google のプラットフォームを攻略するっていうのが SEO と思うんですね。本当に様々なんです。で、具体的なプラットフォーム名とか攻略法については、PLA プラットフォーム大冒険グループというですね、まあ、ちょっとファンタジーな名前なんですけど、これを作りますので、だから作りましたので参加してください。ここで情報交換をね、していこうと思うんですけど、PLA プラットフォーム大冒険グループは僕がノウハウを提供するとかそういう場所ではありません。これは勘違いしないでほしいんですけど、僕からのノウハウとか情報を受け取る場所ではないです。そうじゃなくて提供し合う場所なんですね。情報交換をし合う場所です。例えば本当にプラットフォームっていうのはたくさんあって、僕も気になってるけどまだやったことないプラットフォームとかいっぱいあるんですよ。で、僕の方からもこういうプラットフォームが集客に使えるんじゃないかっていうものは提示させてもらったりとかしますけど、やっぱり全部が全部僕が攻略してとかっていうのは実質難しいんですよ、かなり。だから参加者でみんなね、初めてのこととかたくさんあると思うんですけど、僕も同じ条件というか、僕も初めてのことに常にそうやってチャレンジしてるんですね。で、そこで、あ、こういう風にやったらうまくいったよとか、そういうものを提供し合う、そういう場所です。提供癖をつけるっていうのが稼げるようになるポイントだよって話をしましたね。なので、まあ、それをね、実践できるような場なんですけど、一生懸命自分もプラットフォーム攻略をして、集客をして、うまくいった事例をシェアし合うとか、そういうことができる場所にね、したいなと思ってますので、逆に、もう受け取るだけのね、価値を吸い取る属性の人は参加しなくて OK なんで、この PLA プラットフォーム大冒険グループには入らないでください。で、見込み客を引き寄せる釣りのイメージなんですけど、釣り堀の中にいろんな種類の魚がいるとして、魚って種類によって食べる餌とか違いますよね。なので、釣りたい魚だけが食いつく餌っていうのを用意する感覚です。釣りたい魚だけが釣れるような餌を用意して、そのプラットフォームに投げ入れるんですね。で、この餌を使って、容疑者と見込み客を選別しましょう。容疑者は反応しない。だけど、見込み客だけが反応するっていうようなものを置くんですね。例えばですけど、まあこれビジネス系じゃないんで、あれですけど、便秘の直し方とか、便秘の直し方教えますよみたいな話になってたとしたら、便秘に悩んでない人は反応しないですよね。便秘の人だけが反応する。便秘の人を集めたいんだったら、そういう風にするべきですよね。そういう風にして、見込み客だけが食いつくような餌を工夫して用意しましょう。ステップ1が、見込み客を引き寄せる餌を用意すること。ステップ2が、食いついた見込み客の連絡先をゲットすること。これは例えば、あなたの LINE アカウントとか、メルマガとか、まあ、普通に連絡できる個人的な感じでもいいですけど、とにかく食いついた見込み客に連絡取れる状態を作るんですね。で、ステップ3で見込み客と人間関係を構築しましょう。なんかコンテンツを追加で送ったりとか、フォローアップをしたりとか、通話でサポートしたりとか、そういうことをして見込み客と人間関係を作るんですね。で、そして4つ目にオファーをすると。このオファーについてはサプリアフィリエイトセミナーを見てください。で、前にですね、親友、恋人、家族に何を提供したら喜んでもらえるかなって考えましょうって話をしましたけど、それを考える流れと全く同じです。だからネット上であなたが集める人に関しても、親友、恋人、家族を想定してね、考えた時と同じように、こういう人を集めたいなと、こういう見込み客を集めたい。じゃあこの人たちが喜ぶもの、一番喜ぶものって何かな、喉から手が出るほど欲しいって思うものは何かな、涙を流して感謝するようなものは何かなっていうことをとにかく考えるとか聞いてみるとかするんですね。まあ聞いてみるのが一番ですよ。だけど、まあ、まずは接点を持たないと聞けないと思うので、まずはとにかく調査したりとか調べたりとかして、悩みとかを把握してね、一番喜んでくれそうなものって何かって考えて、餌となるねコンテンツを作ってみましょう。そして自我の塊って書いてください。自我の塊、人は誰かが自分よりも成功していたり得してる姿を見たくないって本能的に思うんですね。だからプレゼントとか安いコンテンツ出すときに出し惜しみしちゃうんですよ。安いから、無料だからってことで。だけどここであえて本能の逆を言って、最高のプレゼントを渡してください。まあ、本音を言うとね、僕だって PLA で 90% のねアフィリ報酬を出すっていうことに対しては本能的には抵抗があるんですよ。いや、これね、もっとアフィリ報酬の両立を下げて自分の取り分を多くしたいって正直思いますよ。だけどここは本能の逆を言って 90% を吐き出すことによって、あ、この企画いいなって思ってもらえるわけですよね。これが 10% だったら多分やらない人ばっかりだと思うんですよね。で、どういうフレーズを今まで発してきたのか、今まで使ってたメッセージをどういう風に変えたらあなたの見込み客が釣れるようになるのか、で、集客のイメージを刈り取るハンティングではなくて、磁石のように引き寄せるっていうイメージを持ってください。あなたが撒いた餌におびき寄せられるっていうイメージですね。こういうイメージを持って集客ってものを考えてください。結構ハンティングっていうのは非効率なんですよね。まあ、これはやったらわかりますけど。そして基本は初心者をターゲットにしましょう。自分がね、その初心者の一歩半歩前、25% ぐらい前を歩き続けるようなイメージで、あなたも成長して、あなたのお客さんを成長させて、どんどんどんどん引っ張り上げていくようなイメージを持ってください。まあ、中級者を教えるってなんかすごく大変なんですよ、正直。まあ、初心者に教えてね、あなたのファンにするっていう方が長期的に見て効率がすごくいいと思います。まとめます。集客が一番大事で一番辛い。そして集客イコール感情的に買う準備ができている人を引き寄せる。ここで見込み客だけを引き寄せるように意識しましょう。見込み客と容疑者、これを見極めて見込み客と人間関係を構築してください。そして適切なプラットフォームに入って、そこからリストを獲得しましょう。恋人へのプレゼント、自分の本当に大事な人へのプレゼントっていう風に考えて見込み客に渡してください。そして初心者をターゲットにしましょうということでしたね。はい、では Just Do It ということで、今回は PLA プラットフォーム大冒険グループへ提供のマインドを持って参加してください。お待ちしております。では最後までご覧くださいまして、どうもありがとうございました。素敵。